ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。実はですね、今ね、私の横にちょっと日焼けが気になる方がいらっしゃるんですけれども、今日ですね、正直保険の内容よりもそちらの方がね気になるんですよね。今日ね、そのあたりも絡めてお送りしていきたいと思いますので、皆さん最後までお聞きください。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。そして再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そしてオープニングでもお話ししましたが、こんがりと日焼けが気になるのはこの方です。株式会社ヤンより西山監督にお越しいただいています。監督、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと日焼けされてますよね。
そうですね、ごめんなさい、
どちらかに行かれましたよね。
ちょっと南の島の方に行ってまいりました。
おっと、はい、いかがでした、南の島は。
暑かったですね、この申し訳ないです。
いや、もう本当にもう日焼けどうです、痒いとかないですか。もうそれぐらいこんがりされてるんですけれども。
そうですね、粉が出てきます、
うん、大変ですね、はい、さあ、その楽しい気持ちをですね、少し横に置いていただきまして、はい、今日はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。はい、
あのね、テレビやパソコンのね、はい、動画を見ていますとね、もう日本では見ないような、あの交通状態の光景をね、うん、目にしますよね。
そうですよね、あの、3人乗りのバイクとか、あの荷物を山盛りにしたトラックとか、なんて言うんだろう、それこそ10オーバーやろっていうようなバスの映像とかもありますよね。
そうですね、屋根の上に乗っかってたりもう倒れてしまうトラックなんかもいますからね。
もう全部危ないなと思いながら見てるんですけれども、
今回はね、はい、そんな海外の交通事故の実情をちょっとだけ調べてきました、
うん、もう実際にね、はい、南の島でリサーチもされていらっしゃいますしね、はい、やっぱりあの日本と比べると桁違いに事故が多いんでしょうね。
そうですね、うん、あの各国のね、はい、事故率というのがパソコンを見ると出てくるんですけども、まあ、大体ね、人口10万人あたりの交通事故死者数で比較するサイトってのが多いんですけども、うん、はいはい、181カ国でね、うん、見ますと日本はここ数年の平均でね、うん、160位前後と非常に優秀なね、
確かにそう
ですね、成績なんですね、
うん、
はい、でね、逆に多いのはね、はい、南米やアフリカで、はいはいはい、日本の10倍近くの交通事故の犠牲者が出ている様子ですね。
それってやっぱり発展途上の国が多いっていうことなんですかね、うん、
ですね。でもね、うん、実はね、アメリカや韓国といったところもね、ワースト入りしてるんですよ。
へー、意外。何か理由があるんですか。
うん、あのね、ざっくりしたことしか言えませんけどね、うん、アメリカはやっぱり自動車社会じゃないですか、はい、で、まあ、自動車への依存率が高いですよね、
うん、
まあ、そういうことが大きな事故にね、つながってる確率っていうのは高いようですよね、
うん、
で、自動車のね、乗車中の死亡事故が多いのはやっぱりアメリカなんですけども、うん、韓国はね、歩行中や自転車での事故率が高いようですね。
うーん、確かにアメリカって、はい、国自体が広いじゃないですか、
はい、
だからね、雄大な感じの道路、大きな車で飛ばしてるみたいなのが似合ってますよね。
そうですよね、うん、もう郊外の道路に出るとね、80キロとか90キロとか普通に走ってますからね、はい、ですから、まあ、ちょっとのことでもね、うん、大きな事故につながってしまうと思います、
うん、
それからね、免許の取り方も日本とは違いますからね。
15、6歳で取れるって本当ですか。
そうですね、自動車免許がね、州によってはね、はい、14歳から取れるみたいですね。ちょ
っと待って、14歳って日本でいう中学校大体2年生ぐらいじゃないですか。
そうですね、でね、なんとなくテレビとかでご存知でしょうけどね、うん、試験はもう超簡単で、
はいはいはい、
まあ、韓国もね、うん、日本と比べると簡単でね、
うん、
2016年ぐらいまではね、はい、時間も費用もかからないから、中国からね、わざわざ免許の試験をね、
うん、
兼ねたツアーを組んで旅行客が来てたみたいですね、うん、ところがね、うん、 その韓国で免許を取った人が中国に帰って事故を起こすことが多かったもんですから、うん、中国政府はこれじゃいかんということで韓国の取得の免許をね、うん、無効にしたらしいんです
まあ正直なかなかね行くところではないんですけれども、はい、アメリカとか韓国の道路が少し怖くなりました、
はい、そうですね、まあ、免許のね取得の安易度と事故の件数は比例するという文章もね、はい、どっかにあったように思うんですけども、うん、日本並みにね、うん、運転教習を受けていただくと世界的に事故の犠牲者も減るんじゃないかなとは考えられますよね。
うん、小さい頃からの安全交通安全に対する教育とかも違うのかもしれませんね。
そうですね、うん、広い意味での国民性もね、うん、事故の件数に関わってくるんでしょうね、
うんうん、
日本ではね都会の交差点で信号無視する人なんてあまり見かけませんよね。
そうですよね、全く見ないです、
うん、ところがね、うん、アメリカとかではね、はい、映画とかでもやってるじゃないですか、うんうんうん、J-Walkとか行ってね、
はい、
都市部でも勝手にその道路を横切ったりとか、うんうん、車にちょっと手を上げながらねかっこいいじゃないですかコーヒーとか片手に、
うん、
で、まあ、信号無視したりしてたりとかね、うん、そういうのもあちらでは結構見かけてはおるんですけども、
うん、
もうあちらの人はもう自己責任、何でも何があっても自己責任という考え方ですからね、
うん
うんうん、仕方ないのかもしれませんね。
それってやっぱり罰金なんですか？
うん、まあ、見つかると罰金なんですけど割とみんな平気で ね、
そうですね、
やってるみたいですよね。
日本では自分がどうとかよりこんなことをして他の人たちに迷惑をかけては申し訳ないっていう考えの方多いですよね。
そうですよね、まあ、それにルールを守ることの大切さを理解できてると思います。
行列を乱さないとか、はい、順番を守るとか日本人きっちりしてますよね、
うん、もうね行儀の良さは美徳ですからねあとねこれもありました。
何ですか？
車検制度です。
おうおう、車検って、
はい、
義務ですよね。
そうですね、でもね
ない国
あるんです。
どこ？
アメリカはないんですよね。
あんなに車に依存している社会っていうか、はい、車社会なのにない。
ないんです。もうただ州法とかによってね、うん、取り締まりはあるみたいです。夜に走ってるのにライトがついてないとか、
うん、
そういうのは止められてね、うん、罰金とかになるらしいですでね、その罰金を払ったとか違反があったとか、うん、車の整備不良があったとかっていう記録が全部ねアメリカは残りますんで、それがね翌年の保険料に反映しちゃうんです。すぐに。
それはそれで自己責任よか、うん、面白いっていうか。
そうですよ ね、 ね、
ドライバーとしてはありがたいというか。
そうですね、ですから、まあ、自由の国としてはそういうのもありかなとは思うんですけども、うん、
ってことは、はい、他に車検がない国もあるってことですよね。アメリカだけじゃないってことですよね。
もちろんもちろん中国もね、ブラジルもフィリピンもロシアもないですね
、
はい、
なんていうんだろう、車検がないとなれば、
はい、
自賠責保険みたいな制度とかはどうなってるんですか？
これはね各国ね、うん、数年前からね、
うん、
犠牲者に対する保障ができないといかんということでね、
はい、
割と普及されてるみたいです。
へ、
車検制度がない中国にしてもね、
うん、
自賠責保険の市場にね日本の保険会社が参入していましてね、
うん、
で任意保険に関しましても不保率が 80% 超えてるみたいですね。
すごい、結構中国頑張ってるというか。
そうです ね、
ね、
うん、まあまあ自家用車を持ってる人がほとんどその富裕層っていうことも、うんうん、あるんでしょうけどね、
うん、事故が多いのは韓国とアメリカと南米方面ということで、はい、本当に勉強になりました気をつけます
それね大石さん、うん、それね死亡事故の件数ですからね。
あ、死亡事故の、あ、そうかそうか、そうですよね、
はい、怪我や、ね、物損事故の件数はねインドネシアやタイの方は桁違いに多いんですよ。
安全のとこなんてないじゃないですか
そうですよね、
はい、そう思ったらどうしたらいいですかね、うん、
そういうことはやっぱり保険のヤンにご相談くださいませ。
ですね、
はい、
まだまだ番組は続きます父ちゃん車に保険ない？
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない？
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
やんの保険タックル、西山監督と大石久美子でお送りしています。まあ、海外のね車検事情とか事故の話をしていただいたんですけれども、はい、実際に私たちがもう監督のようにね、
はい、
海外に 行かれて、はい、そこで事故起こすってことも考えられますよね。
そうですね、うん、あの事故起こすことも考えられますし、事故に、うん、あってしまう、起こされてしまうということも考えられますよね、はいはいはい、
うん、
でも海外での事故ってのは結構面倒でね、
うん、
悪くすると国際裁判とかね、
国際裁判
いうとこまでもつれ込んでしまうってこともあるみたいなんですよ、はい、でまあ、あのこれ私どものお客様なんですけども、うん、あのまあ、もちろん私自身もちょっと海外でね、
うん、
事故やら盗難にあったことはあるんですけども、こんな時にはね、
うん、
海外旅行障害保険っていうのはございますでしょ、
うん、
そんなにまあ、あの高くない保険なんですけども、
ね、ね、
はい、これにね入っているとね、
うん、
その保険会社がもう全部まとめて先行払いしてくれるんですね、こちらの損害について。
あ、で、そうなんです
ね、まあ、後の話は、うん、その保険会社と相手の保険会社と、
うん、
あのお話をしてくれるので、
うん、
本当にね少しの金額でそういう安心と安全が手に入れられますんでね、
うん、
絶対おすすめですよね。
ですよね、うん、いや私もね、あの海外旅行に行くときは絶対入るんですけれども、
はい、
最近国内でも入ったりもしてるんですけれども、だけど実際何にもあったことがないんです、
はい、
本当に保険になってるので、
はい、
もし何かあった時に、ええ、そんなにうまい具合に保険屋さんでまとめてくれるなんて思いもいりませんでした。
そうですね、
うん、特にあの海外とかだったら言葉が通じないことが多いので、
は
い、
そうですよね、
ニュアンスのちょっとした違いがね。
そうですね、うん、もう国ごとにね専属のそのデスクがありますんで、はい、まあ、困ったらそこに電話して何とかしてくれっていうことでね、対処してもらえればいいと思うんですけどね、
うん、やっぱり入っていかないといけませんよね。
いけないですねあのね、その保険に入ってるかどうかっていうことをね、
うん、
まずあの病院とかに行ってもね、うん、聞かれるんですよ。
あ、そうなんですね、
で、うん、インシュランスに入ってないっていうことになると、うん、現金今いくら持ってるとかカードは何を持ってるとかってなかなかねそういうことの確認からでね、うん、治療が始まらないみたいなことがあるらしいんですね、
うん、そういったことにならないためにもやっぱり日本で入っていっていただきたいなと思いますが、
は
い、そのあたりもねやっぱりいろんな種類増えてきてますよね、うん、
はい、
でちょっとでもお得に済ましたいなって思われる方多いと思うんです。いくらお得にはなったとはいえ、
はい、
まあ、そういう時ってやっぱりどうしたらいいですかね。
そうですね、うん、場所にもよりますよね、
うん、
あの渡航する場所にもよりますし、うん、まあ、どんなそのスポーツをするとか、
う
ん、
あ、
まあ、どういう過ごし方をするとかで運転をされるのかしないのか、うん、そういうこともね考えてあの保険料っていうのを算出していかなくちゃいけないので、ぜひぜひね、うん、あのヤンの方にお越しいただくかお電話していただいてあの相談していただきたいと思います。
はい、そうですよね、株式会社ヤン、あの皆さんねもうそれぞれに保険入ってらっしゃると思うんですけれども、入ってる保険が本当に合ってるのかとか、
はい、
ちょっとこちらもあるんじゃないかなという提案とか、まあ、分からないこともね何でもね、聞いてもう答えてくださいますよね。
はい、はい、もちろんですよ。
本当にかかりつけの保険屋さんとして、はい、株式会社ヤンぜひ使っていただきたいなと思います。さて、
はい、黒
監督、
はい、
本当にね、まあ、あのいいところね行かれてね、楽しい感じだったんですけれども、
はい、
どうですか、またの次南の島じゃなくてどっか行きたいなっていうところありますか、おすすめのところというか。
やっぱりね、逆が楽しいですよね、寒い時には暖かいとこ、ね、暑い時には涼しいとこっていう風にねもう年取ってきますとそれが一番楽でございます
かなりそれはもうセレブな発想というか羨ましいです
そんなことじゃないですけど、
もうぜひねこの番組を必ず、はい、その時は帰ってきてくださいね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
今回は西山監督とともにお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、この番組の再放送は第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。